こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。思考を耕すノートの作り方、自分の知的道具を手に入れるは、文筆家倉下忠則がノートを単なる記録媒体はなく、考える力を補助する知的道具として捉え直す実用書である。対象はメモや手帳を使っていても情報が散らかる人、頭の中で考えが巡るだけで結論に至りにくい人、紙とデジタルの使い分けに迷う人など、ノート活用に課題を感じる幅広い読者である。本書はノートの種類、馬線サイズ、紙質といった道具選びから、日記、作業記録、発想メモ、読書会議、ブレインストーミングまでの書き方の型を扱う。中心にあるのは、ノートが変われば思考が変わり、行動を引いては人生にも影響するという考え方だ。完成度の高いノートを作ることではなく、書き出し、見返し、追記する循環を通じて、自分に合う思考の作業場を育てることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ノートを記憶の保管庫ではなく、思考を外部化する知的道具として使う。本書の基盤は、人間が頭の中だけで扱える情報量と視点には限界があるという認識にある。課題、予定、断片的な着想、読書中の疑問などを脳内に留めるだけでは、忘却が起きるだけでなく、異なる要素を比較したり関係を見直したりすることも難しい。そこでノートは、考えを一時的に外へ出し、目で観察できる形に変える装置となる。書かれた言葉は頭の中の感覚から距離を取り、曖昧な部分、矛盾、優先順位の混乱を確認する対象になる。つまり、ノートの価値は、美しく情報を保存することだけではなく、書いた内容との対話を可能にする点にある。本書が日記から会議メモまで幅広い用途を扱うのも、生活や仕事の各場面で外部化が必要になるためである。記録の目的を後で読むことに限定せず、その場で考えること、後日改めて検討することへ広げるため、ノート術を特別な技能ではなく、日常的な知的活動の基盤として位置づけている。次に、空で考えることと書いて考えることを使い分け、思考の停滞を解く。本家につながる倉下のノート論では、頭の中だけで自由に連想する空で考える状態と、紙面に書いて要素を扱う思考とが区別される。前者は連想を広げたり、まだ言葉にならない感覚を得たりする場面に向く。一方で、複数の選択肢を比べる、問題の原因を分解する、手順を決めるといった場面では、情報を同じ紙面に並べられる後者が有効になる。本書の実践的な意義は、考えがまとまらない時にもっと頭の中で考える以外の選択肢を示すところにある。例えば、気がかりを箇条書きにする、問いと仮の答えを分ける、作業の経過を残すだけでも漠然とした負担は具体的な検討対象へ変わる。各行為は必ずしも即座に正解を生むものではない。しかし、何が未確定なのか、次に調べるべきことは何かを見えるようにし、思考の堂々巡りを減らす。本書はノートを発想専用の道具にせず、判断、整理、振り返りを支える媒体として扱う点に特徴がある。さらに、タイムスタンプとナンバリングで断片的なメモを追跡可能な記録へ変える。本書はノートの物理的な選び方だけでなく、日付、時刻を記すタイムスタンプやページのナンバリングといった運用上の基本を重視する。これらは見た目を整えるための装飾ではない。いつ生まれたメモか、どの順序で検討が進んだかを把握し、必要な記録へ後から戻るための作引きとして働く。とりわけ、出先のメモ、会議中の走り書き、作業途中の気づきのように、情報が複数の場面で発生する場合、時間情報がなければ前後関係を復元しにくい。ページ番号も参照先を示したり、関連する記録をつないだりする際に役立つ。本書がこうした地味な約束事を取り上げるのは、ノートを1回限りの書き捨てにしないためである。日々の記録は後から見返して追記や評価を加えることで、経験の蓄積へ変わる。厳密な分類や完璧な作引きを最初から求める必要はないが、最低限の手がかりを残すことで、自由な記述と再利用可能性を両立させられる。ノートを育てるとは、情報を増やすこと以上に、過去の自分の思考へ再接続できる状態を保つことだと言える。そして、日記、作業記録、読書会議に対応する型を目的に応じて柔軟に用いる。本書には、作業記録、発想メモ、思考整理、読書研究、ブレインストーミングなどに使える書き方の型が収録されている。ここで言う型は、全員が同じページを再現するための厳格な規則ではなく、何を書けばよいかわからない状態から始めるための足場である。日記なら出来事だけでなく、感じたことを置く余地があり、作業記録なら実施内容や中断地点を残すことで再開を助ける。読書や研究のノートでは、情報の転記に終始せず、自分の疑問や連想を併記することが、理解を自分の問題意識につなげる。会議やブレインストーミングでは、決定事項、未解決の論点、次の行動を区別しておけば、 記録が実務に戻る動線になる。このように用途ごとに必要な情報は異なるため、万能な位置形式に統一するより、目的に適した型を試す方が合理的である。本書は和摩線サイズ、紙質、貼り付けといった形式面も含め、書きやすさが継続性を左右することを示す。型を出発点にしつつ、使いにくい部分は変えるという姿勢が長く使える個人の道具を作る。最後に、振り返りと追記を組み込み、ノートを過去の記録から次の行動へのフィードバック装置にする。ノートは書いた時点で完結するものではなく、見返し、必要に応じて追記することで機能が増す。本書の特徴の一つは、この循環を重視している点である。日々のメモや作業記録は、記入時には小さな断片に見えるが、後から読み返すと繰り返し起きる問題、時間の使い方の傾向、アイデアの発展過程などを捉える材料になる。読書メモであれば、当初の理解に補足を書き加えることで、受け身の要約が自分の考えへ変わる。会議メモなら、決定後の結果を書き足すことで、次回の判断に使える知見となる。重要なのは、毎回詳細な反省文を作ることではない。気になったページを開く、未完了の項目を確認する。現在の視点から短く注記するといった軽い見直しでも、ノートは時間をまたぐ対話の場になる。本書は正しいノートを完成させることより、実際に使い、改善するプロセスを重視する。だからこそ、過去の記録を抱え込むためではなく、現在の判断と次の行動を少しずつ良くするための実践書として読める。結論として、本書は頭の中が散らかりやすいと感じる人。スマートフォンのメモが増える一方で、活用できていない人。仕事や学習の記録を次の判断に生かしたい人に適している。また、ノート術に関心はあっても、洗練されたレイアウトや特殊な文具を用意しなければ始められないと感じている読者にも有用だろう。得られる実践的な利益は思考を外部化し、情報の前後関係を残し、必要な時に過去の記録へ戻るための具体的な足場である。知的な面では、記録とは保存ではなく、問いを育て、判断を検討可能にする営みだという見方を与える。類書には手帳のレイアウト、速記、タスク管理の技巧へ重点を置くものも多い。それに対して本書は、ノートの種類や和摩線、タイムスタンプなどの基本から、日記、読書、会議といった多様な場面の型、さらに振り返りまでを一続きの運用として扱う。紙だけを絶対せず、現代の情報環境で自分に合う使い方を探る余地を残している点も特徴である。テンプレートを答えとして押し付けず、思考と行動をつなぐ個人的な道具へ調整するための入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、倉下忠則、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。